母の愛が支えた引き上げ体験。生見博士、昭和8年生まれ、河原屋町。私は朝鮮のウォンサン、現北朝鮮で生まれ、父は朝鮮鉄道に勤めていました。当時朝鮮は日本が統治していて、国家公務員だった父は40歳過ぎで年金がつくときに退職、電気工事請負業を始め、事業家としての地位を築きました。昭和20年9月、私は母、姉、弟と4人でロシア軍から逃げるため南下しました。母が闇船を手配し、40人くらいが乗って出港。闇船といっても木製の帆掛け船で、ちょうど北上してきた枕崎台風の影響で船は大破して水浸しになり、流されて死を覚悟して親子4人ロープで体を結び合いました。夜が明けて北朝鮮の保安隊に連行され、その後天理教の道場に収容されました。そこには引き上げ列車に乗る昭和21年5月までいましたが、食うや食わずの集団生活に加え、伝染病の発疹チフスが流行、シラミがうつす病気で我が家も家族全員がかかりました。最初に姉、次に母がかかり、40度の高熱が1週間ほど続いて、ゲラゲラと四六時中笑いが続きました。2人が治った後、私がかかりましたが、母や姉とは異なる症状で、腰が抜けて歩けなくなり、張ってトイレに行きました。弟も同じように歩けなくなり、髪も抜け、残った髪は茶色に変色。熱は引き上げまで続きました。この伝染病で、多くの日本人が亡くなりました。ある日突然、北朝鮮が日本人を追い出し始めました。貨車に乗せられ海岸線を南下する途中で機関車が消え、私たちは置き去りになったのです。そこから私たちは徒歩で南下をし始めました。初めは4、50人の集団でしたが、十数名に分かれ、人目につかないよう夜歩いて避難しました。ある時、こっちに来いよと声がして、行ってみると丸裸にされた、という人もいました。母は病み上がりの弟をおぶって歩き、食うや食わずで野宿する中、母自身もきついのに、どれだけ無理をしただろうと、その当時を思い出すと、今でも涙が出ます。1週間近く歩いたある朝、米軍のトラックに出会い、38度線を越えたと分かりました。そこには日本人が集まっていて、たまたま肥料を下ろしに来た船に乗ることができ、釜山へ。釜山の収容所で、博多からの引き上げ船で帰国しました。朝鮮では、父の仕事の関係で、電球が倉庫に山積みされ、それを食料や生活用品と交換して、生活には全く不自由しませんでした。帰国してからは、食料不足で苦労し、朝鮮の暮らしとは正反対の生活でした。その後、父は知り合いの誘いで、昭和22年に人吉で電気工事店を始めました。今の子供たちは精神的、肉体的に自分を鍛えるチャンスがないので、学校のスポーツクラブなどの集団生活を通して、仲間を助け合う精神を学んでほしいと思います。母の愛情をひしひしと感じながら、38度線を助け合って越えた引き上げ体験は、私の人としての現在の大きな支えになっています。